沼プラス。
ワンヌマプラスのお時間です。今週も引き続き沼津市の文化財センターで収録をしたものをお届けしていきます。改めて文化財センターはどういうところか。市内にある文化財の保護とその活用を行う文化財管理係、そして埋蔵文化財の保護のための遺跡の周知、発掘調査、報告書の刊行を行う文化財調査係、それぞれあるんですね。で、先週はですね、お城についていろいろお話を伺いましたけれども、今回もですね、引き続きお話を伺っていきます。文化財管理係副主任学芸員の木村聡さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週はですね、
はい、
広告事情跡、それから、はい、戦国時代の沼津の重要性についてのお話、はい、いろいろ伺いまして、はいはい、私も大変勉強になったんですけれども、はい、改めてその沼津がですね、はい、戦国時代の始まりと終わりに関係していたということ、これすごく大切なお話でしたね。
はい、広告事情跡一つ見ていただくだけでもですね、まあ、いかに沼津が重要な場所だったかということが、うん、まあ、先週のお話でですね、少し分かっていただけたかなと思います。
はい、
ですけども、まだまだやっぱり分からないことってたくさんありまして、うん、調査っていうのは今後も引き続き続けていかなければならないなというふうに考えています。
ねえ、木村さんご自身もね、
はい、
掘ったり、
そうです、
いろいろこう文献で調査したりとかね、大変なお仕事だと思うんですけれども、
はい、
まあ、沼津の戦国時代っていうのは、はい、その調査の中でもよく分かってきたんだと思うんですが、はいはい、かなり奥深いと、
そうだと思います、
いうことですよね。はい、で今週はですね、もう一つの国指定史跡の、お城であります長浜城の お話です。長浜城跡についてですね、まあ、長浜城跡といえば5月1日の広報沼津一番裏に載ってましたね。
はい、沼津の宝百選巡りという場所ですね、はい、キャッチコピーが載ってましたけども、奥駿河湾の水軍城というのがついていました。
あ、前回の広告事情跡は山裾にありましたけれども、はい、今回の長浜城跡は海にある、
はい、
ということですね。
はい、伊豆を治めていました、まあ、北条氏のですね、水軍基地が長浜城です。
はい、
住所で言いますと、内浦長浜、もしくはですね、それから内浦重須という場所になります。
はい、
ここのちょうど境にですね、城山と呼ばれる、まあ、小山がですね、海に突き出しておりまして、まあ、その中心が、ちょうど長浜城の中心部分ということになります。戦国時代に書かれた古文書にもですね、長浜の城と出てきたり、重洲の城というふうに、まあ、両方出てくるので、まあ、当時も両方の呼び名があったのかなというふうに思います。
なるほどね、
はい、
で内浦といえば、
はい、
コーストリスナーでもねファンが多いんですけど、はい、ラブライブ、
はい、
こう盛り上がってますよね。
どうもその恩恵をですね、かなり長浜城は受けているようでして
、
城跡行きますとですね、若者たちがこうたくさん登ってくるんですね。
そうですか、
長浜城の整備はですね、平成23年度からですね、完了まで私も携わらせてもらったんですけども、はい、まあ、教育委員会がですね、作った説明看板と、まあ、全く同じものが、うん、まあ、アニメで出てきまして、多分参考資料かなんかでですね、写真を撮ってそれをアニメに起こしたんだと思うんですけども、うん、まあ、それを職場の人にですね、見せてもらって、まあ、非常に驚いたという記憶があります、
すごいですね。とにかくその影響もあってたくさんの方いらっしゃってるとか。
そうなんです。整備してる時はですね、まあ、正直言えば、まあ、想定していなかった人たちなんですけれども、うん、まあ、皆さん楽しんで写真撮ったりですね、してくださってますので、まあ、嬉しい誤算ということになりましょう
ですね。なるほど、
Google なんかでもこう検索かけてみますと、うん、レビューも145件って非常に多い数ですし、それからその満足度もですね、星が4つ以上ついてるんですね。
あ、星でね評価しますもんね。
はい、かなり満足度も高い施設になってるなというふうに思います。整備を担当した身としましてはですね、うん、まあ、非常にこう感慨深い、いろんなちょっと思いがありますの で、
そうです、ね、
感慨深いものがあります。
ラブライバーの皆さん、整備した方が今私の目の前にいらっしゃいますうわーって盛り上がるかもしれませんけれども、
はい、
まあ、今日はねその長浜城についていろいろ伺います、はい、まず見どころについて教えてください、
は
い、
まずはですね、やっぱり奥駿河湾をこう見通すことができる絶景と
か、そうですよね、
なると思います、頂上を登っていただきますとですね、駿河湾越しに、まあ、沼津の中心市街地ですね、うん、それから富士山を当然見ることができます、はい、なかなかこう海越しがあって沼津市街があって富士山が見える場所ってそんなに多くないんですけども、長浜城の一番上からそれが見ることができます。 で、あの、奥駿河湾の最奥の内浦湾と言われる場所ですけども、ここはですね、やっぱ淡島ですね、はい、それから長井崎という、まあ、長浜城の西側にあるんですけども、に囲まれてですね、非常にあの海が穏やかな場所です。
はい、
あの、単純にですね、こう、お弁当を広げて、あの、景色を見ながら食べてる人もいますし、それからあの、写生大会、あの写真なんかも撮ってる人もたくさん、あの、見受けられます。
すごく魅力的な場所だなっていう感じしますけれども、はい、あの、先週広告事情後の時にもお話し出ましたけど、
はい、
景色、
はい、
これお城にとってはかなり重要なポイントに、
はい、そうだと思います。あの、お城自体ですね、当時のあの敵の侵攻、それからですね、あの、流通なんかを管理している場所ですので、それの監視なんかをですね、あの、お城はやりますので、まあ、地域の重要な場所に作られることっていうのがやっぱり多いんですね。で、長浜城自体はですね、駿河湾の最奥部、あの、伊豆の入り口になる場所に、
うん、
あの、見張る場所でして、非常に重要な場所です。で、あの、この場所からですね、あの、韮山へ通じる、あの、ルートっていうのがありまして、まあ、今でもですね、水戸シーパラダイスの方から、あの、伊豆長岡行きのバスっていうのが、あの、たくさん出ていますので、あの、韮山の方に入っていくには、まあ、長浜城あたりが入り口になるということになります。
ははははなるほどね、
はい、
まさに重要なポイントということなんです。で、先ほどお話ありましたけど、
はい、
水軍城というくらいですから、はい、当時はこう軍船っていうんですかね、こういったものもあったんでしょうか。
あの、この長浜城がですね、今流通の話も少ししましたけども、うん、あの、軍事的なこう緊張が高まった時ですね、あの、西暦で言いますと1579年から82年の、まあ、わずか4年間の話なんですけども、うん、あの、畑船と呼ばれる非常にこう大きな軍船がですね、10艘も長浜城に、集結したというふうに伝わっています。
はい、
あの、船の全長がですね、大体約25メートルぐらいで、1艘につき50人漕ぎで、さらにそこに50人の武将が乗るということで、100人乗りという非常に大きな船なんですね。で、大きさはですね、そのイメージ、なかなか25メートルっていうとイメージつかないかもしれませんが、あの、学校のプール、大体25メートルですので、あのぐらいの船が10艘並んでいたということになると思います。
それ10艘って言うとかなりの迫力だと思いますけどもね。あの、畑船というお話ありましたけど、はい、漢字で書くと、はい、安いに、住宅の宅に船と書いて、はい、畑船ということなんですけれども、はい、50人ともなれば、
はい、
これ息を合わせて動かすだけでも結構大変だったんじゃないですかね。
そうなんです。あの、帆船ではないものですから、ノコギですので、あの、非常にこう息を合わせないと難しいものです。それからですね、50人ということに関係しまして、まあ、とんでもなく大きなコストがかかるんですね。
なるほど。
あの、50人ちゃんと訓練しなきゃいけませんので、そのためのコストというのは非常に大きかった。で、これはあの、調査報告書をですね、あの、平成27年に作っているんですけども、あの、その時の試算でですね、漕ぎ手1人当たり大体3貫門っていう数字が出ています、
ね、
あの、つまり漕ぎ手50人でですね、 3×50 の150貫門っていうのが、まあ、1艘動かすコストで、うん、まあ、それが10艘ですから1500貫門ということになります。
はい、
あの、貫門っていう単位ですね、非常に皆さん馴染みがないと思うんですけども、
ね、
あの、当時のこれお金の単位でして、
お金の単位、
はい、うん、あの、実際目安でしかないんですけども、うん、大体10貫門ぐらいの武将が兜に、あの、前立て、あの、角みたいなのですね、
はいはいはい、
ああいう装飾をつけるのが大体10貫門ぐらいの武将だと、いうことになります。ですので、まあ、10貫門ぐらいの武将といいますと、まあ、地域の中で一目置かれるぐらいの人っていうイメージを、まあ、持っていただければと思います。あの、なおですね、あの、北条氏の家臣ですね、1000貫門を超えるっていうのは本当にごく一握りの幹部しかいません。
そうですか。
はい、
貫門、
はい、
貫く文書の文と書いて貫門と言いますけど、はい、とにかく多額のお金が必要だった、
そういうことになります。
ということですね、
はいはい、あの、10数を動かすので1500貫門ですから、まあ、正直言って幹部の匹敵するぐらいの金額がかかっているということになります。あの、これ江戸時代のですね、あの、石高に換算しますと、はい、石高の方がまだ皆さん少しイメージつくかなと思いますけども、ね、1貫門がだいたい4から6石ぐらいというふうに言われています、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
ですので1500貫門はまあ少ない方の4石で計算しましたので6000石ということになりますので、あの、江戸時代です、ね、1万石から大名と呼ばれますので、動かすだけで、まあ、それで半分超えちゃうと、
はは
いうことになりますね。
なるほど。
ですので、さらにですね、畑船だけでは、あの、戦えませんので、周りにこう小さな船がたくさんいますし、それからここに、あの、先ほど言いました50人の戦闘員計算入れていませんので、 全体としてはですね、これの多分数倍かかっていたということになりますので、まあ、とんでもないコストがかかっていたんだと思います。
そうですか。
今も昔も多分安全保障って、まあ、ちょっといろいろ問題になりますけども、うん、まあ、多額の予算がかかっていたということになろうかと思いますね。
そうですね。
はい、
今もいろいろお金かかってて、あれこれ言われてますけど、
はい、
昔も、
はい、
安全保障にはいろいろお金が
かかっていたということ。
かかったわけですか。
はい、
なるほどね。
はい、
まあ、ただね、その伊豆を守るために、
はい、
それだけのこう船っていうのを揃えなければいけなかったってわけですね。
はい、莫大な経費、こんなにかけるのってそうそうないものですから、うん、まあ、北条氏の、まあ、軍事戦略の中でもですね、まあ、特別に重たい位置づけがあったんだというふうに、考えています。まあ、いわゆる戦略部隊というふうに言っていいと思うんですけども、はい、まあ、そしてこれを運用していたのがですね、地元の人ではなくて、もともと和歌山県、まあ、今の和歌山県ですね、当時紀伊国と言いますけども、出身であった梶原景宗という人でした。うんうんうん、この人ですね、軍政の運用に非常にこう長けてた人だったようで、うん、北条氏からわざわざお金で雇われて連れてきた人になります。ですので、まあ、動かしている人も外からだし、かかっている船は当然多額のお金がかかっているということですね。
はあ、だけどなんでこんなにお金、まあ、コストをかけて、
はい、
伊豆を守らなきゃいけなかったんでしょうね。
今でこそですね、皆さん国道1号線ありますので、あまりこう意識しないんだと思いますが、
はいはいはい、
皆さん沼津からですとこう車乗って小田原の方1号線抜けちゃうんですけども、まあ、戦国時代の初めの頃ですね、からではですね、沼津から小田原に向かうメインルートっていうのは伊豆の方もあって、韮山の方から東伊豆、うん、それから熱海の方に向けて早川に入るというこのルートが当時のメインルートでした。もちろん箱根を越える東海道というのは古くからあるんですけども、まだ十分な整備がされていませんで、大軍勢ですね、何万もかかるような大軍勢というのが、まあ、通るような道ではまだなかったんですね。でこれ自体はですね、戦国時代の終わりの頃にはもう大軍勢通れるようになるんですけども、まあ、その前段階ではですね、韮山がやっぱりその伊豆の中で一番重要で、
そっか、
韮山を守るということは、まあ、イコールですけども小田原城のこう玄関を守っている、そういうイメージになりかと思います。で先ほど話しましたけど、長浜城は、まあ、海の方から、まあ、伊豆に入っていく場所、まあ、入り口になっていますので、韮山城の玄関とも言えますので、まあ、そういった意味でも、まあ、最重要防衛拠点ということですね。韮山城抜かれてしまうともう次小田原城に入られてしまう。
そっか、
はい、
まあ、長浜城も確かに重要なんだけれども、
はい、
というよりも、
はい、
韮山城の方が重要だったって考えてもいいんですかね。
突き詰めればそうなるんですけれども、うん、当時の古文書にですね、長浜は韮山の帳の城というふうに出てきます、
ね。
帳ってなかなか聞いたことない言葉だと思いますけども、
はい、
まあ、簡単にはまあ防衛網というふうに解釈してよいと思うんですけども、はい、まあ、長浜城は韮山城の一部だったというふうにはまあ当時の認識だったと、
ね。
軍事的な緊張感がまあまだない時ですね、
うん、
長浜ではですね、伊勢船の、まあ、伊勢、島根、伊勢島の伊勢ですね、の船の兵糧を、まあ、韮山に明け渡すために、まあね、長浜で積み下ろしをしているというような話もありますので、長浜城がですね、今の三重県あたりとのまあ流通に関わってた可能性って非常にこう大きいわけです。そういう意味でも、まあ、長浜城も重要だというふうに言えるかと思います。
まあ、経済的な面でも長浜は重要だった、
はい、
ということですから、
はい、
それを見渡せる城からの景色も重要だということで、
はい、
よくわかりました。
はい、発掘調査を行ったところですね、この城山自体今軍事拠点としてはですね、多分16世紀後半ぐらいの話なんですけれども、
ね、
この城山自体ですね、15世紀後半ぐらいから使っているということが発掘調査で分かってきています。前回お話しさせていただきましたけれども、北条早雲の伊豆打ち入りが15世紀末の頃ですから、まあ、北条氏が伊豆を支配する前からこの場所っていうのは、まあ、もしかしたら流通のことだと思うんですけども、
うんうんうん、
そういう利用がなされていたのかなというふうに考えています。
まあ、利用するということはもちろん人がいたわけですけれども、具体的には誰がいたんでしょう。はい、
古文書がないのでですね、ちょっと断定ができないんですけれども、重瀬の地区にですね、今もいらっしゃる土屋さん、それから長浜にいらっしゃる大川さんではないかなというふうに考えています。これはですね、戦国時代の古文書の中にはお二人の名前出てくるんですけれども、彼らはですね、地域をまとめる今でいうと自治会長さんのような、
ははは、
そういう役割が北条氏から担われて渡されていたようで、で 彼らはですね、あの北条早雲の侵攻後かなり早い段階から、まあ、北条氏に従っていました。であの北条氏が、まあ、そういった早く、従ったということもありまして、まあ、北条氏が滅びるまでですね、ずっとこの地域をこう任され続けてきた、まあ、かなり有力な人だったということですね。あの上司というまでは言いませんけれども、まあ、そのイメージに非常に近いものであったと思います。
今もいらっしゃるということなんですよね、はいはい、で戦国時代から続く家っていうのはこれはすごいことですね。
あのもしかしたらそれよりも遡るかもしれませんけれども、まあ、北条氏の古文書なんかがですね、その二つの家には残されていましたし、うん、まあ、古文書の中にも先ほど言いましたけれども、土屋とか大川っていうものが結構出てくるんですね。
そうですか、
でもちろんこれ以外にもですね、あの旧家たくさんあるんですけれども、まあ、あのこういった人たちの名前もですね、古文書その以外の方々の名前も見ることができます、うんうんうん、
はい、
あの彼ら自体ですね、あの海の武士団というような、まあ、戦いのことにももちろん関わっていたと思うんですけども、あの古文書なんかをしっかり読んでいきますと、彼らの生活の中心はですね、やっぱり漁業とか、それから海上輸送なんかに関わるこう運送業なんかっていうのが、まあ、非常に多かったと思います。
ということはですね、
はい、
長浜城では戦ってない、はい、ということですね。
あの最初の話を思い出していただきたいんですけども、うんうんうん、畑船はですね、あの専門的な訓練を受けないとちょっと動かすことすらできない、非常に大きな船なんですね、ですので水軍は、まあ、よそから雇った傭兵で、うんうんうん、あの構成されています。で一方ですね、あの今お話ししました、こう土屋さんだとか大川さんたちですね、地域の人たちというのは生活をこう支えなければ
ならないので、はいはいはいはい、
あの大型船の運用に関わっているというよりかは、まあ、おそらく小さな船とかで、うんうんうん、まあ、多少は関わっているから、ただ生活の基盤を支えるための流通とかというものがやっぱり中心にあったんじゃないかなというふうには考えています。
だから漁業運送業ということで、
はい、
まあ、役割が違うって考えていいわけですね。
そうですね、あの先ほど言いましたようにですね、あの水軍というのはあの非常に大きな莫大な費用がかかってますので、うん、まあ、その運用のためには実はその地元の人たちが税金で支えてるってことですね。
なるほどね。
あの費用負担はもちろんそうなんですけれども、あの他の地域からやってきた人、まあ、伊勢からやってきたり、あの紀伊からやってきたりした人たちですね、まあ、大勢でいきなりとかってやってきて、まあ、そこで長浜城、今まで自分が使ったかもしれない山を取られて、非常に多分迷惑だったんじゃないかなというふうには思います。
裏ではね、ひょっとしたらね、
はい、はい、
困るなと思いながら過ごしてらっしゃったんじゃないかなって考えられるわけですよね、はい、で、あの実際に戦闘っていうのも行われていたようですね。
あの相手はですね、あの甲斐の国、今の山梨県を本拠する武田氏ですね、はいはいはい、あの武田と言いますと皆さん信玄有名ですけども、 その息子の勝頼の段階です。あのその頃ですね、武田氏はですね、あの今川氏を滅ぼしまして、あの山梨県だけで静岡まで支配領域がありました、
うんうんうん、
で1579年にはですね、あの今の沼津の中央公園付近に、まあ、三枚橋城というお城を、まあ、武田氏が築きまして、これからいざじゃあ伊豆へ進攻していこうという足がかりを、作ったわけです、
はい、
で北条氏にとってはですね、先ほど言いましたように、まあ、伊豆っていうのは最重要拠点ですので、まあ、何としてでも守る必要がありまして、多分過剰とも言えるような防衛網を1579年に引いています、
はあ、過剰とも言えるということですね、はい、で一つ疑問に思うんですが、
はい、
山梨県、私も実は住んでいたことがあります、
はい、
海なし県、
はいはい、
海がない海がないと、
はい、
あの地域でみんなで言ってましたけど、
はいはい、
あの武田氏はですね、水軍をどうしたんでしょう。
あのこれも非常によく聞かれる質問なんですけども、武田水軍の中身、実際はですね、今川氏の水軍なんですね。今川氏を滅ぼした後、まあ、それをまあ取り込みまして、まあ、北条氏と同じように外からこう傭兵を雇って、まあ、そういうあの構成になっているというふうに考えています。あ、考えられています
。でそうなると、
はい、
北条氏も武田氏も、はい、実は外部からの傭兵同士で海戦海での戦いをしたということになるんでしょうか。
はい、そうなります、あの三枚橋城を作りました、あの翌年のですね、1580年ですけども、駿河湾で大きな海戦をやっています。あの両者ですね、鉄砲を撃ち合うような、まあ、大きな海戦だったようですけども、うんうん、最終的には決着はつかなかったようで、まあ、あの戦い引き分けということになりますけども、あのそういった両軍が戦ったという記録が残っています、
はい、
で最終的にはですね、あの武田氏はあの織田と徳川の連合軍にこう滅ぼされてしまうので、最後まで残っていたのは、まあ、北条氏なので、まあ、そういう意味では防衛に成功したということになりますが、うんうんうん、あの中身の戦いというのは実は地元民同士の戦いではなくて、外部からの雇った人たちでの戦いだったということになるかと思います
。なるほどね、
はい、
ですけれども、はい、前回お話をしていただいたように、はい、北条氏も豊臣秀吉にこれ滅ぼされてしまいますよね。
はい、あのこれ武田氏滅亡の、まあ、8年後ということになりますが、うん、長浜城もおそらくその時に、まあ、廃城になったのかなというふうに思います。
はい、
その時はですね、多分あまり使ってないんですけども、うん、まあ、長浜城が、まあ、北条氏が滅んで廃城になった後、まあ、また元 の、 あの地域の見張り場所に戻ったんじゃないかなと考えてます。うん、それからですね、大体400年間ほぼほぼ歴史の表舞台には登場せずにですね、地中に眠っていくことになりましたが、沼津市教育委員会がですね、昭和60年に最初に発掘をして、うん、あ、やっぱりちゃんとここにお城があったんだねというのが、まあ、確認できたということになります。
なるほど。で、いろいろ整備をしてきまして、はいはい、2016年ですね、
はい、
整備が終わったというふうに伺っているんですけれども、
はいはい、
これをきっかけにお祭りイベントが始まりました。はい、それが北条水軍祭り、
はい、
今年も間もなく開催ですね。
はい、当時の戦いをですね、こう今お話しさせていただきましたような戦いを思い起こしてもらえるような、鉄砲隊ですね、鉄砲隊の演舞があったり、
ね、
それから甲冑隊の人たちに踊っていただいたり、それからですね、長浜城跡を普段は見られないんですけど、うん、海の方から見る海上クルーズ、
ね、
それから戦国時代のこうクイズとかですね、それから城全体をこう生かした謎解きのゲーム、
うん、
なんかそういったものを企画をしています。
はい、
広報沼津やですね、チラシホームページなんかにもですね、詳細ございますので、ぜひお出かけいただければと思います。
はい、
5月の26日の日曜日です。
はい、
それからですね、発掘調査で出土したもの、今お話してきましたけども、こういった遺物はですね、沼津市の資源の、うん、まあ、文化財センターでも見ていただくことができますので、こちらの方も合わせてお寄りいただければと思います。
はい、5月の26日日曜日の開催ということで、はい、北条水軍祭りお出かけいただきたいなと思います。
はい、
会場ですけれども、
はい、
沼津市内浦の長浜城跡で、
はい、
駐車場近隣にあるんですけれども、混み合いますので、沼津駅から無料のシャトルバスも利用してください。当日は沼津駅から無料のシャトルバスも出るということですね。で、もうね、皆さん注目してると思うんですけど、鉄砲隊の演舞もあります。この見学かなり混み合うということですね。
はい、
時間に余裕を持ってぜひね、お出かけいただきたいと思います。先ほどお話ありましたけれども、今日文化財センターで撮っています。こちらも5月の4日でしたっけね。
はい、4日からオープンしております。はい、
オープンしたばっかで、実は私たちのいるお部屋にもいろいろ展示品があって、こう貴重なものを見られますので、こちらにもぜひ皆さんね、足を運んでいただきたいと思います。ということで、先週今週2週にわたりまして、沼津市の文化財センター文化財管理係副主任学芸員の木村聡さんにお話を伺ってきました。木村さん、2週にわたりましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。